PS 俳句と短歌についてですが、すべての人々にとって有意義なのは俳句ではなく短歌の方です。これは優劣の問題ではなくて、誰かが趣味で詩を作ろうとします。詩とは主観的な表現による直情的な語りを様式化・抽象化する作業です。また心情のこもらない叙述に歌い手の思いを込める作業でもあります。ある怒りや悲しみや笑いをそのまま中学生日記みたいに羅列しても必然性のある詩文にはなりません。抽象化されない率直な言葉は鑑賞されるべき価値を持たないからです。もちろん中学生が直情を記すことは、いいえ、あらゆる年齢の人が自分の感情を改めるために思いを率直に記すことは極めて有意義なことです。けれどもそれだけでは、人間の情と言葉の関係は直情以外に存在しないと決めつけているようなものです。間接的に好きと表現することが、かえって直接好きというだけでは伝わらないことを伝える、紛れもない人間社会の言語生活に他ならないことを知らずに済ませているようなものです。どれほど直接的に好きと懸命に叫んでみても、それはあらゆる人々に共通の極めて直情に密接した言葉であって、つまりは動物の鳴き声のような感情と直結した表現に近いものですから、そのような言葉ばかり並べただけでは、人間社会はかなり超えの動物社会へと後退を遂げるばかりなのです。もちろん私たちは本当に相手が好きな時に目の前で変な比喩をこしらえたりはしません。そこでただ好きだと伝えるのは、その二人の会話が最も人間の本質的な部分、あるいは本能につながった部分で触れ合おうとしているがゆえに正当な会話なのです。怒りの極限にはバカ野郎のような単純な罵りこそが結局は正当なのです。ただ私たちの社会はそれだけでは乏しく干からびてしまうものです。人間には知性の部分と感情の部分のバランスが必要であって、そのような直情のみの言葉遣いでは社会全体が貧相になってしまうばかりなのです。そうしてただ交互にギスギスを極めるのです。そうならないための教養として、詩的な表現を多少とも身につけることは、それぞれの国の言語生活において極めて重要なことなのです。ですから詩作を行うために、感情一辺倒の言葉を抽象化・様式化するということは、決して言葉の遊びではありません。自分の直情を客体化して眺めるうちに、その直情を別の視点から眺めるもう一人の自分という視点を築く作業でもあるのです。そうやって自分の思いを見つめ直すうちに、それを乗り越えたり、相手側の視点に立ったり、それほどのことでもなかったなと思い直したりするきっかけにだってなるに違いありません。こういうことは倫理とか道徳のお勉強で教わったって、実はほとんど身につかないものです。また直接感情をぶちまけるばかりでは、思うように回らない現実社会において、交互に相手に思いを伝えるための会話のコツを教えてくれもするでしょう。それだけでなく、まるで自分の思いが自分を離れて結晶化したような知的な喜びだって得ることができるでしょう。それは感情を無視した遊びなのではありません。感情と言葉と、これまでの直接的な関係ではない もう一つのやり方で表現したことになるのです。そうして、そのためにこそ、あらゆる国の種というものは、それぞれに必要なものなのです。決して芸術の一ジャンルとして、伝統的な価値を担っているばかりではないのです。むしろ、たとえそうした芸術ジャンルの死がすべて滅んでしまったとしても、それとは関わりなく、人間としての会話のために必要なものなのです。さて、話が長く伸びましたが、そのような表現媒体としての詩を取り上げるとするならば、日本語の文章によって一つのまとまった詩作を行うためには、短歌の長さの方が俳句よりもはるかに自然なのです。おおよそ2つの文脈を表現するくらいのゆとりがありますから、例えば、ああ、空に鳥が飛んでいるのが見える。まるで自分の喜びのように羽ばたいている。くらいの、ここでは情景プラス心というフォーカスの設定が、日本語で詩を表現するのにはちょうど良い最低限度の長さを提供してくれているのです。俳句というのはこの文章の、ああ、空に鳥が飛んでいるのが見える、の中だけで何かを表現しようとする芸術ですから、極めて特殊なものであり、たやすくできる割には、本当に価値のあるものを作るには、短歌くらいの長さの文脈で、自由闊達に優れた表現を駆使できるくらいの能力がないと、まるで意味がない、同じものの大量生産になってしまうのです。それでいて、短歌くらいでしたらちょうど良かったはずの言葉の抽象化の作業が、さらにもう一段階、超絶技巧にまとめ上げられなければならないのです。それでいて、率直な思いを表現するには、あまりにも切り詰めすぎなので、すなわち、言葉を置くような、情をとことんまで削り取ったような表現が目指されるわけです。もちろん、情を排したところに存在するのではありません。それは、芭蕉の句を知らない愚か人の言葉に違いありません。だから、率直な自分の直情をもう少し抽象化された表現に結びつけるような、極めて重要な詩の練習には、最適なジャンルでも何でもないのです。特に子供のうちには、のびのびとした自由な表現を。僕のお母さんは、今日は歯医者でいなかったので、一人で待っているのは悲しかった、などという、物語性や情景を持った心情を、詩として様式化する練習には、圧倒的に短歌の方がふさわしいのです。ですから、子供に俳句を作らせることは、もちろん構いませんが、表現の成長を助けるというよりは、稽古やコマーシャルの格言を作るのがうまくなる程度のもので、そんな極限状態で思いを表現させることは、かえって窮屈すぎて意味のないようにも思えます。私はむしろ、すべての人が短歌をやって、その上で興味のある人が俳句を作るようであってほしいと思うくらいです。なぜなら、和歌こそが我が国で最も長い伝統を持ち、すべての短詩形式の生みの親でもあり、かつ日本語を最も有機的に詩作へと至らしめる素晴らしい詩形であり、かつ表現の自由における幅を持っているからです。芭蕉が和歌の伝統から北欧を導き出したというバカバカしい事実を忘れてはなりません。正岡子規が大量の短歌を作ったという事実を忘れてはなりません。俳句の形式はもともと和歌の伝統の中から生まれてきたものなのです。それを切り離して、 俳句だけ懸命にこしらえるような人々が、もし仮に今日いるとしたら、私はこう言いたいのです。あまりにもちっちゃ魂が偏狂に過ぎると。言葉の表現に興味を持った人は、せこせこした箱庭の中に楽園を築いて、さらにそこに小屋を設けて、真ん中のこたつ布団に潜り込んで、うんうんうなって、一つのジャンルにとらわれるような、島国根性みたいなことはせずに、少なくとも、俳句、短歌、散文詩、それから随筆くらい、拙なくてもいい、関心を広げてみなかったら、いくら特定のジャンルの書籍を読み漁ったり、句集などを紐解いても、極めて矮小なミクロの作品しか生まれてこないことは間違いありません。そうして、スケールのちっちゃいところを殻にこもって安心なさっている様子を、勝手に道を極めることだと誤認いたして、ますます天のごとくに狭まっていく不始末では、文化上何もお聞きするところなんてないに決まっています。私は今の世の中に、歌人とか俳人なんて呼ばれる人々は、無意味かつ不要だと思うくらいです。すべての人が詩人くらい、あるいは文筆家くらいの大枠でもって、あるときは歌を読み、あるときは句を読み、あるは随筆を記し、散文詩もおやりなさるくらいの、あるいは小説にだって手を出すくらいの、表現の自由度を持たなかったら、いくら狭々しいサークルをこさえて、殻に閉じこもったところで、何のユニークな作品だって、生まれてこないことは間違いありません。そして逆に、詩も歌も作らずに、小説などを懸命にこしらえても、極めて同時代の流行りにのみ訴えるばかりの、乏しい作品しか生み出されないのではないかと思うのです。おそらく、正岡子規という人は、彼の短い人生をかけて、そのことをこそ、俳句の核心などよりも、私たちに伝えたかったのではないでしょうか。彼の随筆などを読んでいると、そんな心持ちさえしてくるのです。すいません。いろいろ習字を眺めた後なので、ちょっと疲れ気味です。うまくまとまりがつかなかったかもしれませんが、私は詩というものについて、ざっとこんなことを思っているのです。けれども同時に、短歌の形式は、あらゆる詩作の初めの一歩として、また常に我が国の伝統にとって、基準できる豊富な遺産を誇るジャンルとして、私は俳句などよりも短歌をこそ、詩作の第一のジャンルとして掲げたいと思います。もちろんそれは、ヒエラルキーのトップという意味ではなく、そこから始めて、いつもそこに帰ってこられる、私たちのあらゆる詩作の拠り所という意味なのです。そうして私は、芸術ジャンルとしての優れた短歌などよりも、もし人々が日常会話の中で何気なく五七五七七の形式に封じ込められた表現をさらりと着こなすことができたなら、それこそ最も重要な和歌の伝統の継承につながるのではないかと、そんなロマンチックなことを密かに考えているのです。それでは失礼します。2009年9月25日。